マタイによる福音書5章6節から9節までです。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。本日は主イエスの愛情を注がれ助けを得る方々こそ幸いだというお話です。救い主イエス様は素朴な群衆に対して語られました。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。人間の世界は少数の立場の強い方々と多数の弱い方々等によって構成されています。その人間社会に天地創造の神様に背くという罪の性質がこの人間一人一人に宿るようになってしまいました。お互い神様に背いています。その結果立場の強い方々は自分たちが賢い、弱い人たちは賢くないと思ってしまうようになりました。一部の方々のわがままによって多くの方々が苦しめられ痛めつけられるという結果を招いています。そういう苦しい人間社会に目を留めてあらゆる不義、人間の痛みに心を寄せて神様による救い、救済、救い主の助けを求めて飢え渇く人たちは幸いだとイエス様はおっしゃっています。問題の解決の根っこが問題の根っこが私たち人間の罪にある、神様に背くというところにさまざまな課題、問題の根っこがあると気づいて神様に助けを求め、そうすれば神様からの知恵が授けられてその知恵に従えば時を経て神様が答えてくれるように世界は作られています。しかしながら救い主の知恵や恵み、愛情を悟れない方々、また神様にはこんな大きな問題解決できないと思ってしまう方々はイエス様に頼るということが乏しくなっていきます。弱者の痛みがわかる尊敬すべき方々であっても、もし救い主に頼らないのであれば時に怒りに任せて自分たちの考える理想を追い求めてしまうということになりかねません。例えばロシア革命を思い起こすと、強いロマノフ王朝を倒して理想的な普通の人々が主導する政府を作り上げることに成功したかのように見えました。しかし革命ですから、そこには暴力と財産の剥奪とが起こりました。理想を実現させたはずでしたが、結果独裁者のまた高級官僚による 支配という目に遭うことになりました。庶民が苦しめられる時代を招いて、乳幼児の出生率、死亡率が急激に高まった挙句、その国は崩れていきました。他方でそういう国を批判し続けてきた、冷たい戦いを続けてきた資本主義が素晴らしいと言っていた国もあります。国民全員が参加できる民主主義の政治こそ素晴らしい、そうしておいて資本主義でビジネスを起こせば国民みんなが幸せになる、そう考えた国もあります。しかし今ではその国は政府が貪欲な多国籍企業に有利な政策を連発するような形になっています。なぜかというと、政府の内部に金融や医薬品やメーカーや軍需産業の企業の代表者が政府の内部に住み着くようになってしまったからです。そういう大きな多国籍企業、世界をに対して支配力を持っている会社がお金を出して議会、議員の人々を動かすようになっています。ですから民主主義が素晴らしいと言ったとしても、実はそれほど素晴らしくはないということが明らかになってきています。その裏で外国に出て行って戦争を起こしたりとか、お金を動かして、比較的貧しい国に行って大統領選挙を操作してしまうというようなことも行われていると言われています。私たち人間の理想を追求することで社会の不義、弱者の痛みを取り除けるほど社会は単純ではありません。その根っこにある天地を作られた神に対して背く罪の性質を何とか乗り越えなければ、結局はどんな社会体制を取ろうと同じような問題が繰り返されるだけになってきてしまいます。ですから義に飢え渇いて神様の助けを求める方々が幸いです。神様に助けを求める方々が諦めずに主の助けを願い求め続ければ、時を経て神様が答えてくれる時がやってきます。次は憐れみ深い人々に関してです。世の中には苦しんでいる方が大勢いらっしゃいます。他人を憎んで殺した角で刑務所にいる受刑者、分不相応な派手な生活をして、またギャンブルにはまってしまうことで借金地獄で苦しむ方々もあります。他人に騙されて奴隷生活するものもあり、また人生を諦めてしまってホームレスになる方々もあります。もし何事も無難にそつなくこなしてしまう優等生からそういう方々を見たら、あいつらは自縄自縛だよ、努力しないダメなやつらだよというふうに見られるかもしれません。それに対して憐れみ深い人々というのは、そんなダメな人を助けて支えようと努める方々です。憐れみというのはふさわしくない人を幸せにする力だと思います。でそれが神様が人間に対して持っている素晴らしい柔らかな品性です。 万物の作り主からご覧になると、私たち人間は一人の例外もなく神に反逆し罪を犯す存在です。ですから本来であれば永遠の命に値する人間ではありません。神様の目からご覧になって悪と映ることをし続けるので、私たち全員が最後の審判の席に立たされたら、イエス様の前で泣き崩れ憐れみを乞うしかない、そういう者たちばかりです。しかし神様はそんな人間をも、ダメな人間をも憐れんでチャンスをくださいました。それが救い主イエス様の十字架に現れています。イエス様が自分のために、自分を死から救い出すために身代わりになって処刑されてくださったと、その単純な事実を受け入れれば私たちは命を得ることができます。永遠に生きるように変えられます。これが神様の憐れみ、ダメな人間に幸せを与える力です。優等生から見たら、こいつらはダメだよと切り捨てられてしまうような人たちをあえて憐れんで助けようと努める方々があります。例えば日雇い労働者の町で奉仕する方々があります。孤立してしまった人たちを助ける働きをする方々があります。また目立った活動ではありませんけれども、学校で、職場で、地域で、また教会で、一見出来の悪い人たちだなと思われるような仲間を率先して助けようと努める方々もいらっしゃるはずです。そういう渦中の栗を拾う人たちに、人間の知恵ではそんな役回りを引き受ける人たちに主イエスは言われました。憐れみ深い人たちは幸いだ。その方々は神様の品性を備えた方々です。神様は天国の窓を開いてその人たちを深く憐れんでくださいます。自分たちの業績、成績によってではなくて、神様の祝福によって幸せになる方々です。続いて心の清い人々についてです。この地上には自分のダメさ加減に辟易されている方々があります。自分の心があまりにも汚れていて、自分は人間のクズじゃないか、そんなふうに悟った方々があります。逆説的ですけれども、心の清い人というのはそういう人たちのことを言うと思います。自分の心の奥底を見てみると、神に背いて周りの人たちを不幸に貶めてしまうような性質が潜んでいるものです。で、その自分の汚れを深刻に受け止めるがゆえに、常にイエス様の御顔を求める。その結果イエス様から心を清めてもらえる。ですから自分の汚れを深刻に受け止めること人こそが心の清い方々になるのです。自分には良いことができない、 最善を尽くせないと悟って、その一点にこだわるがゆえに主イエスの助けを求め続ける、そして自分自身をイエス様の教えに照らしてどうだったろうか振り返る、自分に命をくださったイエス様を中心に人生を組み立てていく方々、そういう方々にイエス様、神様は出会ってくださると約束してくださっています。神との出会いというのは特別な実り、祝福をもたらすものです。地上の幸せとは次元の異なる幸せです。イエス様から愛情を注がれ、癒され、目の曇りが晴れて心が温かくなります。先ほどのお祈りにあった通りです。不幸の問題が根っこから徐々に解決されていくというのを体験します。そして周りの人たちを幸せにできる人に変えられていきます。心の清い人々はイエス様との出会いを通して祝福の人に成長していくのです。最後に平和を実現する人々です。世の中にはどうして紛争が起こるのか、どうして人間同士がいがみ合い仲たがいしてしまうのか、繰り返しになりますけれども、その原因は私たちが自分中心の生き方をしている、心が汚れているというところに原因が求められます。平和を実現するといえば、街に出て行って戦争反対の運動をすることではないかと普通は考えます。それ自体は立派なことです。戦争の悲惨さを悲しんで心の底から世界の平和を願う方々は大勢いらっしゃると思います。しかし世界の平和、もし自分が関わっていないことであれば、願い求めるのは比較的簡単なことです。しかしもっと難しいのは、自らの私生活の中において自分の正義を振りかざしてお隣さんとトラブルを起こさないというようなことがもっと難しいです。遺産をめぐって兄弟同士争わない、難しいことです。他人に傷つけられた角で仕返しをそれでも仕返しをしない、大変なことです。他人がやっていることに関しては平和を求めるのに、こと自分が行動するときにはトラブルを引き起こしがち、それが私たち自身の姿です。イエス様が平和を実現する人々は幸いだと教えられたのは、心の罪、汚れがこう取り除かれて、私生活でのトラブルがあまり起こらない方々を指しています。そんな心を持つことがどれほど大変なことでしょうか。他人のために自らの命を捨てるほどの愛情があって、初めてそんな人物になれるのではないかと思います。人間の努力でなれるものではありません。私たちの心は曲がっています。人格にはひびが入っています。自分は正しいけれど相手は間違っている、自分は優れているけれども相手は劣っている、そういう感情が常につきまとってきます。これを断ち切る薬はイエス様の愛情だけだろうと思います。で、その愛情をもらい続けることができれば、自分自身の中の お隣さんとの周りの方々とのトラブルは自然と解消していきます。周りの方々と平和に平穏に暮らすことができるようになります。こういう方々が神の子と呼ばれるのは当然の結果だと思います。社会の不義、弱者の痛みのことで心を痛めるがゆえに主イエスにすがり続ける方々は幸いです。その人たちは神様の助けを受けて満たされる時が来ます。ダメな人を切り捨てるのではなくて、かえって寄り添って助けようとする方々は幸いです。その人たちは神様からさらなる憐れみを受けることになります。自分の心が罪汚れで汚れているということを深刻に受け止めて、イエス様に心の清めを求め続ける方々は幸いです。その人たちは神様とイエス様と出会ってとても幸せになります。イエス様の愛情をいつも受け取って、心のトラブルをまず解消し、私生活で周りの方々と平穏に過ごせる人たちは幸いです。その人たちは神の子と呼ばれます。結局私たちの命、幸せというのはイエス様の愛情、恵みを食べていくことでしか実現しないのだと思います。世の中では自分たちの知恵で、自分たちの努力、才覚でなんとか素晴らしい人生を作っていける、そういう教えがあふれていますけれども、神様の目からご覧になると、どこが幸せなんだろう、私が幸せを差し上げるからそれを受け取りなさい、私たちに聖書を通して日々イエス様は語りかけてくださっています。私自身もとても立派なことはできておりませんけれども、共にそのような幸せな人生を歩んでいけるようにお互い祈り支え合いながら歩んでまいりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。目の前で起こるたくさんの出来事、耳に入るたくさんの情報、それを見ると簡単に幸せが実現するような錯覚に陥ります。しかし聖書を通してあなたのことをもっと深く知ることができると、ああ自分が求めている幸せというのは神様しか来ない、だんだんと分かってくるようになります。どうぞ私たちの目を覚まさせて、イエス様との関係づくりがますます深くなり豊かなものとなるように、一人一人を捉えてください。立派なことは言えても立派な行いはなかなかできないものです。私たちお互い支え合って歩んでまいりますので、一人一人を捉えてください。そして共にあなたのご栄光を見ることができるように助けてください。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。